整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステです。皆さん今日も整ってますか？このサウナラジオではサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底レビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりしています。今回もサウナ中のように頭を空っぽにして最後までお楽しみください。はい、ということで、北海道サウナ紹介シリーズの第3弾、この旅のメイン目的地ですね、阿寒湖から少し南下しですね、北海道の標茶町というところの東路という地域にあるホステルザ・ギークさんのご紹介をしたいと思います。はい、もう本当にねこだわりサウナを有するホステルなんですけれども、だいたい2年前ぐらいにですね、僕がクラウドファンディングの支援をしたことのある、ホステルなんですよ。でそこからね、もう毎年のようにこのラジオでも今年行きたいサウナとして、紹介し続けてきたこちらのザ・ギークさんなんですけども、やっと訪問することが、できました。長野県のねザ・サウナの野田ベベ氏プロデュースということで、まあ、クラファン当時からね結構、まあ、大阪に住んでる僕でも、僕にもこうなんて言うんだろうな、情報が、回ってくるというか僕の目に留まるぐらいね、当時はすごく反響があって、クラウドファンディング自体もですね、確かわずか2日ぐらいで目標支援額を回収してしまうほど、すごい勢いのあった、注目されていたサウナだったんですけど、まあ、なかなかね支援してから、まあ、コロナが来たりして訪問する機会がちょっとなくてですね、まあ、ずっと行けずじまいではあったんですが、まあ、ようやくねコロナも落ち着いてきて、あとはリターンの期限がね結構迫ってきたということで、まあ、ギリギリにはなってしまったんですけど、ついにこちらの、ザ・ギークさんに、ありついた、次第でございます。はい、でゲストハウスの雰囲気もさることながら、このこだわり抜かれたサウナっていうのが、まあ、デザインもそうですし、スペックもね、もうそこから見える絶景ももう本当にどれも最高で、めちゃくちゃ整いましたね。まあなかなか、北海道の中でも行く機会の少ない地域なのかなとも思うんですけれども、まあこの以前お話しした阿寒のあたりをはじめですね、この釧路の地域は今サウナがかなり、盛り上がっておりますので、サウナにとっては見逃せない、極上サウナの一つなんじゃないかなと思います。そんなザ・ギークさんの、魅力を今回はたっぷりと紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、でまずはいつも通りですね、基本情報からお話ししたいと思います。北海道はね本当に字が読めないですね。漢字の読みが難しすぎる、もうなんか車を運転してても標識がまず読めないっていうのがこうあるあるだったんですけど、北海道の川上郡だっていうかな、もう標茶町っていうところにあるホステル、ザ・ギークという名前のゲストハウスでございます。でここにあるアウトドアサウナですね、宿泊の方はもちろんですし、サウナのみの日帰り利用も可能です。アクセスとしましては JR の、失礼しました、東路駅ですね、東路駅から徒歩1分でございます。まあこのザ・ギークさんっていうのはこうサウナから線路が見えるっていうので、すごい有名なんですけれども、駅から徒歩1分でございます。はい、でこの東路駅っていうのがじゃあどういうところにあるかっていうと、釧路駅からだいたい汽車で30分ぐらいのところにあります。なのでまあ空港なり釧路空港なりから、まあ、釧路の観光をしていただいて、東路に来るときには釧路駅からだいたい電車で30分ぐらいですかね。はい、で空港から来られる場合は、車で来られるのがいいかと思います。レンタカーとかもすごい豊富に、整備されているので、まあ、空港で車を借りてそこから約50分という感じですね。釧路市内から車で来られる場合は30分ぐらいになります。はい、なのでまあ基本的には車で来るのが、 いいかなと思いますね。あとはやっぱり電車っていうのも、まあ、後ほど喋りますけど、ここの一つの、まあ、なんだろうな、特徴というか、になるので、まあ、電車で来るっていうのもまた、うん、ちょっとエモい体験ができるかなっていうふうに個人的には思っております。はい。でこれ飛行機事情なんですけど、まあ、東京からは問題なく飛行機で来られるんですけどね、釧路空港の方に。これ関西から行こうとなると結構これは、うん、難しくて、去年までは関空から釧路空港への直通便があったんですよ。ピーチがね直通で飛んでたんですけど、実は今現在は今現在は飛んでます。はい、結論から言うと今は飛んでます。ただ、今年からですね、7月から10月の夏季限定の運行になってしまったんですよ。なんで今は7月まだ入りたてですけど、7月なので飛んでます。今はもしかしたら毎日じゃないかもしれないですね。もしかしたら曜日が決まってるかもしれないですけれども、以前は年中飛んでたのが今年から夏季限定になりました。なので10月までしか飛びませんので、それ以外の期間は、まあ、羽田を経由するなり札幌経由するなりで、ちょっと、ね、直通便がない状況になりますのでご注意ください。僕もね5月に行ったんで直通便はなくですね、羽田を経由していきました。はい。でサウナの方は1回2時間制で、予約が必要です。ザ・ギークのホームページから予約することができます。で、時間に関してなんですけど、こちらもね細かくはホームページの方に書いてあるので、また見てみてほしいんですが、5月から10月の通常期間と、11月から4月までの冬季期間、冬の期間ですね、この2つの期間で、若干時間が異なります、まあ、というのもこの5月から10月の間はイブニングタイムという感じで夜の時間も入れますよ、夜8時からも入れますよっていうのが、宿泊者限定で設けられているっていうような、仕組みというかね時間割になってますね。基本的には朝10時がスタートで2時間制で、最後の、1、2、3、第4ラウンドが最後なんですけど、それが7時半に終わるという感じです。で、5月から10月の間だけその後にさらに夜の分みたいな感じがあって、8時から9時半まで入れるって感じですね。ここは1時間半という、感じになってます。まあ、口で聞いてもあんまよくわかんないと思うんで、ぜひホームページの方をチェックしてみてください。で料金はお一人3300円税込みです。で貸し切りもできまして、19,800 円で貸し切りすることができます。でもう線路から、めちゃめちゃ近いので、もうアウトドアサウナみたいな感じなので水着着用です。はい。で結構ね、僕が行って5月でも結構寒かったので、夏の時期以外は結構ポンチョをレンタルした方がいいんじゃないかなと思います。各種レンタル品、タオルとか水着とかも、揃ってますんで、手ぶらで行ってもらっても、楽しめると思います。はい。で駐車場もあります。はい。そんな基本情報になっております。はい。で、そうですね、サウナの話に移りましょうか。宿泊者は、まあ、受付していただいて、部屋、自分の部屋か、それから、そのホステルのパウダールームで着替えます。で、日帰り利用の場合は、こう、サウナの横に、シャワー棟みたいなさ、シャワーの部屋みたいなのがあるんで、そこで、着替えをしてもらうような流れになります。まあ、あらかじめね、サウナに入る前に、シャワーを、入ってねっていう感じみたいなんで、早めに、到着しておくことをお勧めします。ホームページには15分前に到着しといてねっていう風に書いてありましたんで、ちょっと早めに着いて、シャワーも、終わらせた状態で、いつでもサウナに入れる状態で2時間スタートっていうような流れですね。はい。でサウナの外観なんですけど、こうすごいこだわってます。はい。というのもこの僕もこのなんだクラウドファンディングを支援した時に、その支援ページのねこういうサウナ作りますみたいな感じで紹介文が載ってたり、イメージ図みたいなのが載ってたりしたんですけど、ここのサウナってその SL が見れるっていうのが結構目玉というか、ここのサウナの結構大きめな特徴でして、 冬限定らしいんですけど、北海道唯一の SL が、走るみたいなんですよ。でここのサウナは本当にもう目の前に線路が通ってるので、 SL を眺めながらサウナに入ったり整ったりすることができるっていうのが結構大きなここのサウナの特徴でして、まあそれをかなり、推してるというか、特徴の一つとしてね挙げてたんですけど、サウナ自体もそれにちなんで SL っぽく作っちゃおうっていうことで、これねデザインもかなりこだわりを感じました。でその SL とかね鉄道みたいなものから着想を得て、このコンテナをサウナに使ってるんですよ。まあ、コンテナって、まあ、船とか、鉄道輸送でもねあのコンテナって使われますけど、あの鉄の箱みたいなやつね、を、丸々、サウナに変身させちゃうみたいな感じで作られてますね。しかも色も SL っぽくですね、漆黒のボディになっております。はい、かなりあの SL っぽいですねで、まあ、中の作りも結構面白くて、このコンテナサウナをあの扉を開けるとね、あの鉄道の車両のデッキみたいな小さな空間、細長い空間があるんですよ。でそこに、木の香り漂う、なんて言うんだろうな、ちょっとログハウス風の木の室内になっていて、薪だとかビシタだとか、温度計とか、あとは、水飲めるような蛇口もそこにあったり、コップが用意されたりっていう風な、結構綺麗なねあの木のインテリアになってます。はい、でそこがデッキみたいな感じになってて、今入ってきた扉と、あと遠い面にもう一つ扉があって、その扉も外につながってるんですね。そちらがあの水風呂と外気浴のスペースになるんですけど、デッキみたいに両側に扉があって、でさらに、そのサウナ室の方、はそのなんて言うんだろうな、鉄道でいうあのデッキに入ってそこから客室に入るみたいな感じで、結構室内の作りもうあの電車っぽいというかね、鉄道っぽい感じの作りになってて面白いなと思いましたね。はい、でこの、客室風のサウナ室の中をこの扉の小窓から見ることができるんですけれども、その小窓から見るサウナストーブがねもうめちゃくちゃ立派なんですよ。もうサウナ室の広さには見合わない大きさで迫力がすごかったですね。本当にね SL のこう運転席を思わせるような黒光りしているちょっとメカメカしいサウナストーブで、すごくねコンセプトにマッチしてるなっていうのが、若干もう感動を覚えるぐらいの感じでしたね。すごい似合ってました。でそのストーブの窓から見るこの炎の揺らめきみたいなものも、なんかそのね昔僕トーマスとか見てましたけど、この運転席でこう何昔のアニメとかでもあるじゃないですか、こうボーって燃えてるちっちゃい窓みたいなのがあって、そこにこう石炭とかをバーって投げ入れてるみたいな、SL の運転席ってそういうイメージなんですけど、あの SL のエンジンそのものっていう感じで、なんかこれも考えられてデザインしたんだろうなっていうのをすごく感じる、サウナストーブですね。はい、そんなすごいデザインの、サウナ室を小窓から見つつですね、スタッフさんの説明がまずはいろいろありまして、いざサウナに入るという感じでございます。はい、でそうですね、まあなのでかなり動線は素晴らしいですね。外観とかその中のデザインとかもそうなんですけれども、サウナ室を出て、でそのデッキ風のちっちゃな部屋が全室みたいなのがあって、ですぐもう窓だからドアがつながってるというか、すぐ隣にあるような感じなので、水風呂とか外局のスペースにもすぐ行けるというような感じです。であとは外観の話でいくと、そのコンテナ、直方体のコンテナからサウナストーブの煙突が出てるんですけど、これ実は、コンテナのそのサウナ棟の入り口側からはちょっと見えなくて、反対側に回らないと、ちょっと見にくい感じではあるんですけれども、その煙突がねもう見るからに SL の煙突なんですよ。なんかその辺もすごくデザインを SL に寄せていて、まあなんかそのベベシのアイデアが光るなというような、感じがしました。 そう、さっきもお伝えしましたけれども、このサウナっていうのはザ・サウナの野田クラクションベベさんが、プロデュースしているみたいで、まあベベさんといえばね、その地というか、作られる、地域にちなんだ特色を生かしたサウナをプロデュースされることでね、まあ、有名ですけれども、ここでもすごくその鉄道との何て言うんだろうな、親和性というか、鉄道をいかにサウナに取り入れていくかみたいなのを考えられて、作ったんだろうなっていうのがすごく伝わってきましたね。はい。なんで、まあ、他にもねこだわりポイントはいろいろあるんですけれども、実は今回、このザ・ギークの代表であります辰川さんに直接ねインタビューの方はしてきましたんで、まあ、後日配信されるそちらの対談エピソードの方をぜひ聞いていただければと思います。いろいろねここでしか聞けない話もたくさん聞けましたので、詳しくはねたくさん詰め込んだこだわりみたいなところはそちらでちょっとお話聞きましたんで、そちら楽しみにしていただければと思います。はい。っていう感じで、まあ、いよいよね、サウナ室へ、ゴーという感じなんですけれども、扉をね、サウナ室の扉の取っ手があるんですけど、そこがもう熱々で、熱いので気をつけてくださいと、スタッフさんに教えてもらいながらですね、熱々の扉の取っ手を開けるとですね、まあ、小窓から覗いた通りの、すごい、なんて言うんだろうな、もう、空気感というか雰囲気が完成されてる、サウナ室がお出迎えという感じでしたね。シックなブラックと、まあ、ぬくもりのある木目がすごく融合したモダンな雰囲気の、サウナ室でございました。でもう写真で見た通りのね、もう本当に、重厚さと落ち着きを兼ね備えていて、あー来たかとこれを見たかったんだっていうのを生で見れて、もうそれを見るだけでね、僕はちょっと整いそうになりましたけど、うん、それぐらいちょっと一度は直接見てほしいサウナ室ですね。で、まずはベンチなんですけど、岡山県の西粟倉村というところのチェーンソー職人さんがこう2週間かけて仕上げたって、書いてあったんですけど、その職人によるこの美しいカービングの、ヒノキのベンチがありまして、まずそれが美しくもうまずは目に飛び込んできますね。であとはこの地域ならではですけど、眼下に広がる釧路湿原の絶景をこう心ゆくまで眺められる大きな窓が取り付けられてたり、あとはなんといっても存在感があるのは薪ストーブですよね。模擬製作所っていうところのモダンっていうサウナストーブらしいんですけど、まあ日本でもね結構最近はすっかり北欧メーカーのサウナストーブが浸透してきましたけれども、そういうのとは一線を画すデザインで、こう漆黒で、武骨なボディ、あとは、丸い小窓がついた、いかにも SL のサウナ、このサウナのためにデザインされたんではないかと感じてしまうほどに、このサウナ室にうまく溶け込んでる、サウナストーブ、薪ストーブっていうのがやっぱりこのサウナ室の、まあ、主役であり目玉なんじゃないかなっていうふうに思いますね。それでスタッフさんが丁寧にねセッティングしていただいたサウナ室、まずは上段で楽しもうかなということで、まあ、1段2段となってるんですけれども、上段に上がろうとしたところですね、ベンチの座面が非常に滑りやすいですとアドバイスをいただいていたんですけれども、そのそばから若干足を滑らせてしまいまして、このベンチのねカービングの仕上がりとこの優しい座面の肌触りを身をもって実感した次第なんですけれども、はい。そんなベンチにしっかりとねワッフル地のサウナマットも用意してくださって、まずは上段でじっくりと蒸されることにしました。で広さ的にはですね、おそらく8人ぐらいは入れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、基本的には予約制なので不快感を覚えるほど混雑することはそうそうないのかなというふうに思いました。僕が入った時も、まあ、昼間でしたけど、僕とあともう一人の方と、2人だけだったので、ゆっくりねじっくりともう本当にのびのびとサウナを楽しむことができました。であとは暑さ、温度に関してなんですけれども、今ねサウナ行きたいを見ると85度ってなってます。 なんですけれども、この温度はね、あんまり信じない方がいいかもしれません。というのも、これはもう薪ストーブの、まあ、ちょっと面倒なとこでもあり、いいところでもあるとは思うんですが、薪ストーブってね、僕生きてると思うんですよね。やっぱりこの機械のストーブとかって、まあ、一定の温度に設定しとけばずっと同じ温度を保ってくれるみたいな、その機械の良さみたいなのはあるんですけれども、それとは違ってやっぱり薪の燃やし方とか、あとは、その燃やし始めからの時間によって、この温度とか燃え具合っていうのはやっぱりどうしても一定ではないので、こういい意味でいろんな表情の熱さを楽しめるし、まあ、それが薪ストーブの醍醐味でもあるかなと思うんですね。これはなかなか大きな、サウナ室では味わえない楽しみ方なんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこの、まあ、ただでさえね、ここのサウナストーブは部屋の広さがに対して、そのサウナストーブ、薪ストーブの、あのデカさが尋常じゃないので、もうオーバースペックな、サイズ感だったので、もう簡単に100度超えてくるんですよね。なんで、まあ途中スタッフさんがドアを開けてくれたりして、しながら、あの温度調節してくださったんですけど、やっぱりね、あの一定の温度設定があるというわけではないんですよね。なので、まあ、ある程度お客さんの反応なんかを見ながら温度調節はしてくださるとは思うんですけれども、まあ、僕ら結構厚めを求めてたんで、100度超えまで普通に行ってましたね。で、しかもね、ロウリュがあるので、ただでさえ高い温度プラス、湿度もバチバチに上がるんですよね。だから、まあ、最初はスタッフさんにかけてもらって、うわ熱みたいな感じでご一緒した方と楽しんでたんですけど、本当にね、有名サウナは顔負けの灼熱時刻、温度湿度もね、クロートサウナでも満足のいく暑さっていうのを、ここでは楽しめると思います。なので、まあ、85度か大したことねえなーみたいな感じで思うかもしれないんですけれども、これはストーブの機嫌というか、扱い方によってもう温度は全く変わりますんで、あんまり当てにできないというか、いう風な印象を受けました。まあ、ただ逆に言うと、なんて言うんだろうな、燃やし方次第で、いろんな温度を楽しめるのもまたこの薪ストーブの特徴かなと思いますので、あんまり熱くないのがいいっていう方は、そういう風に調節してくれると思いますし、熱い方が好きっていう方は、まあ危険じゃない程度にね、今回僕が入った時みたいにガンガンに巨大サウナストーブの進化を発揮してくださると思いますので、もう温度はね、あんまり気にすることはないというか、心配することはないというか、自分の、好みの温度で楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ロウリュもね、しっかりね、まあ、そんなに広すぎないサウナ室なので、ロウリュもそのサウナストーブの大きさもあって、1回かけただけでも結構湿度上がるんですよね。蒸気の回りが早いと言いますか。なので、その温度もそうですし、ロールによる湿度っていうのも、もう本当に素晴らしい、サウナ施設だなというふうに僕は思いました。はい。もちろんね、これはどこでも言ってるんですけど、ロールのかけすぎは注意ですよ。ストーブが冷えてしまっては、せっかくのサウナストーブも台無しかなと思いますんで、むやみやたらにロールかけるのは良くないかなというふうに思いますが、普通にかけてれば、めちゃめちゃいいサウナ室でした。はい。で、まあ、昼間はね、大きな窓もあって、サウナ室はかなり明るいですね。外と一体化している感じで、加えて、なんか音楽が流れてるとか、テレビがあるとかではないので、そういう意味でも自然に聞こえてくる音とか、鳴き声とか、そして薪ストーブのうなり声とか、そういうのに耳を傾ける感じで、本当にね、自然と一体となって、蒸されることができますね。なんで、まあ、なんだろうな、その室内の、サウナ施設とかによくある、まあ、あえて暗くしましたみたいな、サウナ施設もすごくいいんですけれども、こういうね、自然と一体になるアウトドアサウナっていうのも、やっぱり、いいですよね。アウトドアサウナの良さがそこでもあるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、その辺もしっかりとデザインされてるんだなっていうふうに感心しました。 で、逆に言うと夜はどんな感じなんだろうなっていうふうにすごく、想像は膨らみましたね。もうロケーションとしては星もかなり綺麗に見えそうなところだったので、僕は昼間に行ったんですけれども、夜のサウナっていうのもおそらくめちゃくちゃ気持ちいいだろうな、そして景色がいいだろうなっていうふうに思いました。あとは雪景色とかね、もう写真とかではちょっと見たんですけど、もう本当に四季折々いろんな表情を見せてくれると思うんでね、まあ雪景色というか銀世界の中で整うことなんてなかなかないですからね。そういう意味では北海道の、まあ魅力の一つというか、北海道ならではの特徴だと思いますし、ここでしか味わえない景色がたくさんあるんだろうなっていうふうに思いましたね。はい、なので何回でも行きたいですねいつ行っても楽しめるんじゃないかな、その時だけの景色があるんじゃないかなっていうふうに思います。でもやっぱりね、最初はやっぱりその湿原だったりとか線路がある景色っていうのをやっぱり見たかったので、僕は一発目はやっぱり昼間、に行くのがいいんじゃないかなと個人的には思いましたね。あとは香りももちろん、ロウリュはアロマが入ってるので、すごくいい香りが、サウナ室の中を、包んでくれてる感じでした。本当にね、時間を忘れてじっくりと蒸されることができて、2時間の間でしっかり、4セットぐらいだったかな、楽しむことができました。はい、で水風呂ですね、しっかり蒸された後はですね、また扉の暑さに注意しながら客室からデッキの方に出てですね、まずは水分補給をしました。さっきのね、その電車のデッキ風の前室があるんですけど、そこに蛇口がついていて、蛇口をひねると摩周湖の伏流水を飲むことができるんですよ。でコップも1人1個使えるように用意されていますので、まずはこの透き通った水を飲むことで体の内側からね、まずは潤していきます。本当にね、この水が体に染みるんですよ。はい、やっぱ汗でね、かなり水分が、ね、なくなってる部分もあるので、体がね、もう水を欲していたというか、そこにね、こんな水質のいい、とっておきの水が飲めるっていう感じで、これはやっぱり、自然の中で味わうサウナならではだなというふうに思いましたね。でコンテナから出ると、絶景に向けてね、こう桟橋みたいな、木の板がこう張られているデッキみたいなのがあるんですけど、その先にヒノキでできた、丸太の水風呂があります。でそこにはね、またさっき飲んだ水と同じようにですね、摩周湖の伏流水を使った水風呂があります。で僕が入った時は5月中旬だったので、もう余裕でシングルでしたね。はい、めちゃくちゃ冷たかったです。さすが北の大地という感じで、一瞬でクールダウンすることができました。ただですね、この水質の良い伏流水のおかげで、温度の割には皮膚を突き刺すような冷たさみたいなのはあんまりなかった印象ですね。こう僕のおすすめの入り方としては、手首と足首をこう投げ出してですね、手と足をこう浴槽から出して、こう浮き輪にスポッてお尻からはまるような要領で浸かるのがおすすめです。こうすることでね、血管の多い体の首の部分、首とか手首とか足首とか、こういうとこっていうのはすごく血管が集まってるとこなんですけど、その部分を水面から出すことによってあんまり冷たさを感じにくく、なるので、冷たい水風呂の場合でも結構長めに入ってられる、使ってられるっていうのがあります。はい、なので結構冷たい水風呂に入るときとかは結構おすすめなんですけど、こちらはね、もう本当に外にある水風呂なんで景色もすごくいいですし、大自然の中っていうのもありますんで、もうなおさらね、こう手と足をバサッと贅沢に出して浸かる、入り方がもうめちゃくちゃ気持ちよかったです。まあただね、水風呂で言うとやっぱり夏にも来たいですね。この素晴らしい水質を少しぬるめの温度でじっくり堪能したいっていう気持ちは、水風呂の水質がいいからこそね、ちょっとまた来る、理由ができたなっていう感じで、そこは思いました。はい、サイズ的には一人でゆったり楽しめるぐらいの水風呂の大きさですね。セッションごとに綺麗に水風呂掃除してくれますんで、気持ちよく入ることができました。でここで、豆知識というか、おまけ情報なんですけれども、この摩周湖の湖の水っていうのは、実は世界一透明度が高い と言われています。正式に言うと高いじゃなくて高かったなんですけれども、世界で一番、透明度が高い湖というのはバイカル湖と言われています。もう本当にね、あの大きさもバカでかい、湖なんですけれども、世界で見るとバイカル湖が1位で、摩周湖が、まあ、日本で言うと日本一なのかなっていうふうに言われています。ただですね、昔を遡ると実はバイカル湖を超える透明度を叩き出した時がありまして、1900何年だったかな、1931年とかだったかな、まあ、昭和の、初頭ぐらいだったと思うんですけれども、驚異の透明度を叩き出した年がありまして、ちょっと調べますね、少々お待ちください。ありましたね、これですね。まあ今の記録で言うと、世界一は先ほどお伝えしたバイカル湖なんですけれども、摩周湖、1931年、昭和6年ですね、昭和6年の記録でいくと 41.6m という透明度を叩き出しました。でこれバイカル湖の記録で言うと、40.5m が一番透明度が高い記録らしいんですね。なので、まあ、過去のその記録も全部合わせると多分世界一を出したのはこの摩周湖なんですよ、はい。で今は、実は摩周湖はちょっとずつ透明度が、まあ、悪くなってるというか、プランクトンとかねの関係もあるんで、今はバイカル湖に全然負けてるらしいんですけど、過去の記録で言うとこの 41.6m っていうのはまだどこにも抜かされていない透明度らしいです。はい、それぐらいね、まあ日本の中でも有名な、まあ、摩周湖の水を使ってるということで、これはぜひ皆さんにも入ってもらいたい水風呂かなというふうに思いました。はい、で外気浴ですね、水風呂へと続くその桟橋の横にあの芝生ゾーンみたいなのがあって、そこに、合計8脚のデッキチェアが用意されています。なので整い場所としては基本的には困らないですね。椅子で整うのもいいですし、まあ、その辺に芝生の上で大の字になって寝転ぶのも気持ちいいかなというふうに思います。で僕が行った時は5月なので、まだ外気浴には気温が少し低かったのでポンチョをレンタルして、いたので結構気持ちよくというか、寒さに凍えることもなく、休憩することができました。おすすめです。はい、まあ、今ぐらいの夏の季節だとなしでも大丈夫かなというふうに、思いますけれども、それ以外の季節の場合はぜひポンチョを、レンタルしてみてください。で目の前にはね、もう北欧の森の中のような白樺の木々が立ってたり、もうここでしか見ることができない線路の景色を間近に見れたり、あとはその先にはね、国立公園にも指定されている釧路湿原のもう本当に雄大な景色が広がってますんで、もうアウトドアなサウナの特権といいますか、本当に外気浴が気持ちいい、目から気持ちいいという感じですね。うん、やっぱ室内の休憩とは違って視覚からもね本当に整えそうになります。いつかねこんな大自然の中にマイサウナを作りたいなーなんて本当に想像が膨らみますけどね。うん、やっぱり外での休憩っていうのは気持ちいいですよ。はい、でさっきもちらっと言いましたけど、やっぱりねこちら四季によって違った景色を見ることができるので、夏はね僕が行った時よりもさらに緑が豊かになってるでしょうし、冬にはね素晴らしい雪の銀世界が広がっていて、その中で整うっていうような、貴重な体験もできると思います。夜は満天の星空の下で、で贅沢に整えたり、どうなんだろうな、北海道ってオーロラとかも見えるんですかね。まあさすがに見えないか、うん、けどまあ、うん、本当にね空気も綺麗で、建物とかも何もないですし、光も最小限ですから、星はねかなり綺麗に見れるんじゃないかなっていうふうに予想しています。で今回はねさらに幸いなことに電車を見ることもできました。実はここねまあローカル線っていうのもあって、正直本数はね少ないです。外気浴中に見れればラッキーかなっていう感じだったんですけれども、しっかりと見ることができました。こんな間近でね電車を見れる、体験っていうのも、まあ、ローカル電車ならではですし、全国のサウナを探してもなかなかね休憩しながら電車を見るっていうのもない体験だと思いますので、このもう唯一無二な体験をぜひしてほしいなと思いますね。 まあ、空を見上げてて飛行機が見えるとかね、船の汽笛が聞こえるとかはありましたけど、電車って意外とないんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、あとはやっぱり SL ね、 SL 見てみたいですね。 SL はね、冬だけなのかな、ならしいんですけれども、今回はちょっと見れなかったので、ぜひ次回は SL を見ながら整いたいなっていうふうに思います。はい。で、2時間たっぷり整った後に、まあ、シャワーですね。日帰りの方は、コンテナ横のシャワー棟の方でシャワーして、宿泊者の方は、宿のお風呂で、サウナ後は体を洗ったり言ったりすることができます。で、なんとこの宿のお風呂がすごくてですね、もうめちゃめちゃこだわってます。リクシルだったかな、リクシルの最新のお風呂を導入されていて、湯船はね、ジャグジー機能付きなんですよ。で、ジャグジーもね、なんか3種類ぐらいあって、こう肩のとこからバーって水が出るやつとか、こうなんかマッサージしてくれるとか、いろいろあったりとか、あとはシャワーも、こうシャワーヘッドからシャワーが出るのはもちろんのこと、こう全身シャワーみたいな感じで、なんて言うんだろうな、あれ、なんか、大きいプール施設とかでありそうな、こう、なんて言うの、このシャワーから腕がビョンビョンって出てくるみたいな。で、その腕からもちょーって水というかお湯が出るみたいな感じで、こう上からだけじゃなくて前とか横からもシャワー浴びれるみたいな、すごい最新のお風呂何機能というか、シャワー機能を導入されていて、その辺もね、もうめちゃくちゃね、ここだけって言ったらあれですけど、面白い体験でしたね。なんで、ちょっとサウナ終えた後でも気分が上がるみたいなのが、すごい素晴らしい宿だなというふうに思いました。で、お風呂上がりにはね、ぜひこだわりのドリンクも一緒に、召し上がってみてください。まあ、これは当たり前というか、まあ、当然ちゃ当然かもしれないんですけど、まあ、サウナ施設ではなくてですね、あくまで宿なので、普通にね、ご飯とかのメニューも豊富です。しかもね、このオーナーというか、まあ、代表の方は生粋のお酒好き、生粋のコーヒー好きでして、ドリンクにはね、かなりのこだわりを持っていらっしゃる方でした。で、加えてね、北海道の豊富な海の幸、山の幸もそうだし、あとはおつまみとか酪農も有名ですから、チーズとかね、ミルク系とかもすごい有名ですから、そういう意味でもね、ご飯もそうだし、お酒もそうだし、で、お酒と飲むおつまみもそうだし、チーズとかもね、なので、夜の時間っていうのもすごい最高ですので、そういう意味でサウンだけじゃなくてね、グルメとお酒みたいなのもサウンと一緒に楽しんでいただければなと思います。もちろん飲酒運転はダメですけどね。はい。っていう感じで、まあ、サウナはこんな感じなんですけれども、一応ホステルの、紹介もしておきましょう。はい。まあ、なんていうかな、良くも悪くもすごくコンパクトで、目が届くというか、すごいお客さんとの距離も近い、ホステルでした。部屋としましては3種類あるのかな。湿原ルームっていう、まあ、湿原が一望できる部屋で、ベッドがある部屋、これは大人、基本的には2人かな、いや3人まで泊まれるみたいなんですけど、そういうお部屋が1つあるのと、あとは和室のお部屋、が、あるのと、あとはドミトリーもあります。これ1部屋に4人泊まる、感じの、2段ベッドが2つみたいな、感じの部屋なんですけど、そういうのもあります。なので、その家族で行かれたり大切な人と行くのもいいですし、まあ、1人旅とかでね、バックパッカー的な感じでここに立ち寄るのも、全然 OK かなと思います。はい。で、ラウンジもですね、すごく人が集まりやすいというか、交流しやすいような、素敵なラウンジになってまして、ここもぜひ行ってもらいたいなと思います。次回ね、代表の方にインタビューした、回を配信しようと思うんですけど、その辺のこだわりなんかもいろいろ聞きましたって、ぜひ聞いてみてください。はい。でね、これやっぱりホステルの良さだなと思ったんですけど、やっぱ人との出会いっていうのがすごく、あるなっていうふうに思ったんですよね。 僕は結構そのローカルな旅みたいなのが好きなので、こういうホステルとかもね、よく行くんですけれども、やっぱ普通のホテルだと、チェックインして、あとはずっと部屋にいるみたいな、別に他のお客さんとの交流とかってないですよね。なんですけど、こういうやっぱホステルとかいろんな人が集まる場所みたいなのって自然と交流が生まれるし、まあ、一期一会とは言わずにね、結構ここで一度出会った人が先々に、交流を深めていくみたいなことも結構あって、そういう人の出会いがあるのがすごく面白いし、こういうところに泊まる人ってそういうのが好きな人というか、なんか普段では出会えないような面白い人が多いんで僕は好きなんですけれども、今回も実は思わぬ出会いがありまして、一緒に同じ日に泊まってた、ご夫婦がいらっしゃったんですけれども、帰りの日にね、チェックアウトの時に ちょろっと話して、どっから来られたんですかみたいな感じで聞いたら、大阪だって言うんですよ。あ、で僕も大阪ですよみたいな話をして、よくよく聞いていくと、僕の職場の、もう普通に一緒に仕事してる方の知り合いの方だったんですね。で、そうなのみたいな話になって、その方のお住まいもすごく僕の職場の近くで、今度遊びに来てねみたいな感じで、まさかこんな北海道の灯籠で出会うとはみたいな話になって盛り上がったんですけど、結局ですね、僕も大阪に帰った後にその話をその職場の人にしまして、本当みたいな、偶然だねみたいな話になって、でそのお友達というか僕の職場の、方とその灯籠で出会った方、もう最近会ったりしてて、写真が送られてきたりしてね、2人だったよみたいなとか、LINE も教えてくれたりして、今度お家に遊びに来てねみたいなのを言ってくださったりして、まさかねそんな近い人、世間は狭いなって本当に思いますけど、近い人とこの北海道で会うことになると、ちょっとね運命的なものを感じつつ、いい出会いだったなっていうふうに思いましたね。はい、あとはあれですね、湿原の絶景に本当に感動しましたね。まあなんていうか、僕は、ハイキングとかがすごく好きなので、まあサウナ終わった後もね結構散歩したりしてたんですよ。で次の日も朝早く起きて朝の散歩したりしてたんですけど、こう湿原がある関係で結構展望台が何個かあるんですよね。まあそんな近い距離ではないんですけど、まあ30分とか1時間とか、散歩がてら、近くの展望台まで行ってちょっと景色を眺めたりしてたんですけど、湿原ってね正直あんま見ないじゃないですか。でまあ実際に見ないと湿原ってなんじゃらほいっていう感じなんですが、実際行ってみるとね、すごいですね。やっぱ普段見ないからこそすごくなんていうか異国情緒にあふれてるというか、うわこれ本当に日本なのっていうような景色が広がってたんですけど、まあ湿原って何って感じじゃないですか。まあ、要は濡れてるんですよ、地面が。なんて言うんだろう。一応なんか草みたいなのは生えてて、池っていう感じではないんですけど、なんかちょっとびちゃびちゃの場所に、なんか草が生えてるみたいな。で、地面かと思って近づいたら、なんかちょっと水に浸かってるみたいな、なんか不思議な場所なんですけど、まあ、地面がぬかるんでるせいで、あんまりね、木とか生えてないんですよね。まあ、ポツポツ生えてるぐらい。でそういう展望台に登ってね、こう広大なこの釧路湿原を眺めると、なんかね、なんて言うんだろうな、まあ、よく分かりやすい例えで言うと、なんかアフリカのサバンナみたいな感じ、まあ、大体は草原みたいな感じになってるけど、ちょこちょこ木生えてるみたいな、ちょっとサバンナっぽい感じで、もうそこら中になんかシマウマとかキリンとかなんかトラとか走ってんじゃねみたいな感じてしまうぐらい、ここ本当に日本ですかっていう景色が広がってて、なんかねもう正直ね、なんか泣きそうになるぐらい感動したんですよ。で本当にね、まあ、初めてだったんですけど、結構ね湿原の方に降りていって歩いたりもしたんですけれども、やっぱりねこう見たことない景色を見るっていうのはシンプルに感動しますね。だからこれからもすごいいろんな景色を見たいなと思ったし、やっぱり旅っていいなっていう風に、まあ、価値観変えるとかってよく言ったり言わなかったりしますけど、これだからやめられないなっていう風に思いましたね。 まあたかだ失言でしょっていう感じですけど、僕は結構感動しました、素直に。なんでぜひ行ってみてほしいですっていう、なんかしょうもないまとめになってしまいましたが、はい、めちゃめちゃいい絶景でした。そんな絶景を見られるこのザ・ギークさんですから、この皆さん行くしかないですよはい、そんな感じで、まあ、まとめましょうか。北海道のね、まあ、道東、まあ、北海道の真ん中からちょっと東ぐらいのところにある、まあ、標茶町っていうところの、東路というエリアに、こう釧路湿原を望む雄大な大自然の中にあるホステル、ザ・ギークさんのご紹介でした。ザ・サウナの野田クラクションベベさんプロデュースのサウナは、もう SL が見れるこの地の特色を生かした、あのすごいこだわり抜かれたデザインのコンテナサウナでして、サウナ室のデザインはさることながら、巨大な薪ストーブによる抜群の温度と湿度もそうだし、まあ、周湖の伏流水を使った水風呂、すごい気持ちよかったですもそうだし、外気浴のデッキチェアに、寝ながら見る大自然、それから電車、そこから見える、外気浴の景色、すべても素晴らしかったし、あとは四季折々風景が変わっていくっていうのも何度も来たい施設だなっていうふうに思いましたし、あとはゲストハウスのそういう交流を大切にしていて、旅好きには刺さる一期一会がある場所だと思いますし、もう本当にね、まあ、最高のロケーションなので、個人的にはぜひ宿泊もしてもらいたいなっていうふうに思いました。まあ、北海道旅の拠点としてはね、もってこいの場所なんじゃないかなっていうふうに思いますね。自然も人もグルメも本当にいいし、ここだけしかないと思いますよ。で、こだわりが詰まったサウナ、宿、グルメ、そして人、これですね、もう本当に良かったです。もう今ね、阿寒地区はね、サウナが暑いですから、いろいろね、阿寒湖の方でもサウナを今リニューアルしてたりだとか、あとはあのスキー場にね、近くのスキー場に新しい、キエロサウナだったかな、こちらもベベさんだったと思いますけど、新しいサウナができたりと、結構ね、サウナシーンとしても熱い場所なんで、絶対に訪れてほしいんですけど、それとセットで行くのもいいし、その旅の拠点としてね、このザ・ギークさん、ぜひいいんじゃないかなと思いますので、もう自信を持ってお勧めしますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、っていう感じで、ザ・ギークさんの、感想、レビューはおしまいなんですけれども、本編でもちらっとお伝えしました通り、今回、ザ・ギークさんの代表である辰川さんという方に、インタビューをしてきました。で、いろいろね、サウナを作ることになった経緯だとか、サウナに詰め込んだこだわりとか、あとは周辺のおすすめスポットなども、いろいろ、まあ、1時間弱ぐらいお話聞いてきたんですけれども、こちらを次回配信しようと思います。で、以前お伝えしていた通り、新しい試みとして、有料で配信してみようと思います。はい、なんですけれども、こちらのポッドキャスト本編でも、冒頭の10分を、無料で、配信しようと思いますので、無料でも最初の10分は聞けます。はい、で、その10分聞いて続きが気になった方とかは、その有料のフルバージョンを、聞いてもらうっていう形にしてみようかなと、実験的にちょっとやってみようかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん、たくさんの方に聞いてほしい、本当にね、貴重な、ここでしか聞けないようなマル秘話なんかも聞けましたんで、気になる方はぜひ、購入して聞いてみていただければなと思います。はい、僕の応援も兼ねてですね、ぜひポチッとワンコインにしようと思いますんで、ぜひ気になった方は、検討してみてください。で、タイミングも同じにしようと思います。そのこちらで、10分冒頭10分無料で配信したのと同じタイミングで、有料の方も、更新しようと思いますので、ノートというプラットフォームで音声販売しようと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、という感じで、あとは宣伝しておきましょうか。僕の SNS などのアカウント、 ノートとか、ブログとかのリンクを説明欄の方にリンクいろいろ貼ってますんで、そちらもこのラジオが良かったなと思った方は、ぜひチェックしてみてください。またこのラジオに関する質問とかコメントも募集しております。説明欄にある Google フォームのリンクからでもいいですし、あとは Spotify で聞いてくださってる方は、アプリから聞いていただくと、コメントできる機能と、あとは投票機能みたいなのもあります。そちらにも質問用意しておくので、そちらもぜひお気軽にコメント、あとは投票してみてください。あとはチャンネルの評価といいねもよろしくお願いします。Apple Podcast とか Spotify とか、その他、Podcast アプリで聞いてくださっている方は、星5個でいくつみたいな評価をしたり、あとはチャンネルのコメントとかも書けるので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ということで、ちょっとね、伝えたいことがありすぎて、今回も長くなってしまったんですけれども、今回は以上にしたいと思います。また次回の配信でお会いしましょう。皆さん、良い整いを。